ね、師匠。
何、イーファ
ー。大丈夫？
大丈夫じゃなかった。
復活したね。
やっと。いや、完全に復活はできてない感じがあるんだけども。
うんうんうん。いやー、皆さん、また1ヶ月ほどお休みをしてましたが、
はい、実は、
死者が闘病しておりました。
はい。見事に、かかりました。
はやり病。
はやり病に。
COVID-19 ですよ。
もう、ちょっとね、勘弁してくれって感じでしたね。うん、
ねえ、まあ、全国的にさ、一番、いわゆるピークの時だったよね。第7波だっけね。
うん。7波。なんも、なん、もうすでに何、何、どこまで行ってんのかわかんないけど。
一応ね、この夏の山は7波だったらしいよ。
そうなのね。
うん。やっとこう、ピーク超えて減ってきたかな。まあ、一番大きい波だったんじゃない今まで。
うん。だろうね。
だろうね。だから周りでもさ、結構感染したって多かった気がするのよね。
うん、うん、
うん。あの噂のたぬきさんだったりとか、
そうそうね、うん、たぬきさん
かかってた、ね、うちの近所の羊さんだったりとか、うん、動物ばっかりやんけ。
動物ばっかやん。
うん。どんでした。私はなんかかろうじてまだ逃げてるんですけど。
いやーね、あの、うん、そこまでむちゃくちゃ大変な感じではなかったのよ。
うんうんうん、
かかった時は。あの、私さ、うん、今まで本当に健康優良児で、うん、インフルエンザにこの生涯でかかったことないのよ。
おー。まあ、だから、私も似たようなもんだ。
あの、まあ、本当に寝込むって言ったらなんか変なもん食べて胃腸炎起こしたとか、なんかそんなことぐらいだったんだけど、
うん
うんうんうんうん、まあ、それよりはマシだったかなっていう感じではあったのね。
うん。
うん、で、まあ、最初、うち、あの、私の職場お盆休みがあるんだけど、明日からお盆休みだっていう時に、うちの主人が、うん、なんか、クーラーで喉やられたみたい、喉が痛いとかって言ってて、
あ、
それちょっとやべえんじゃないのと思って、あの、家に、あの、研究用の検査キットあったから、それやれって言ったのね。はいはいはい、うん、絶対コロナじゃないし、とかって言ってたんだけど、
うん、
もう職場から、電話すいません、ちょっと電話かけますって言って、ええからやれって言って、やらしたら、陰性だったのよ、そこは。
ああ、まあでも研究用はね。
そう。で、うん、私も、まあ上司が、まあなんだったら、あの、C 社もやっといたらって言われて、職場に備蓄してあった研究用キットでやったのね。うん、さあ陰性だったのよ。うん、陰性でしたーって言ってて、うん。そしたら、まあ、でも、夜になったら結構熱が出てきて、
うん。
で、私、本当に私が仕事終わって帰るくらいに熱上がってきたって言って LINE が入って、うん、で、うちの上司になんか熱上がったそうですって言って、すごいやばいよねって言ってたのね。で、お家に帰ったわけ。うん、そしたら、やっぱり案の定、うんうん、なんか38度後半ぐらいまで熱上がってて、あの、これ絶対あかんやつやーんと思って、
うん、
もう私のお盆休み隔離でパーだって思いながら、こういろいろ消毒液揃えたり、
うんうん
うん、あの、消毒できるようにしたり、ちょっとその時に、あの、備蓄とか揃えてたのね、お水だったり、ゼリーだったり。
うん、あ、偉い、
うん。で、まあ、お米の買い置きはあるし、すぐにおこ、あの、おかゆとかを作れるようにはなってるし、まあ、あと、ま、いろいろこう、買い込んだから、とりあえず大丈夫だろうと思って、
うん、
で、まあ、寝室に奴は隔離して、私は、リビングのソファーで寝てたわけね。
うん、
で、まあ、やっぱりもう、お盆に入っちゃったから、病院が空いてなくって。
そうだよね。
で、もう探しまくって、うん、次の日本当にお盆入る一日前かなんかだったから、一軒だけやってるところがあって、そこにうちの主人ねじ込んで、で、やっぱり陽性判定受けて帰ってきたのね。
うん、
で、やっぱ陽性だったかって思って、まあずっと寝室に隔離をしてたんだけど、その次の日の晩に、あれ、私喉痛いぞってなって、
そうね。まあ、しょうがないわね。
まあね。 結局だって隔離はしてるけれどもさ、おトイレとか洗面所とかって共同なわけや、うんうん。で、それこそね、タオルとか変えたりとかしてるけど、うんう
んうん、で1日2日前ぐらいからもう多分。ね、
そう。菌持ってるわけじゃん。ね、うん、そう。したら、寝室一緒だからさ、もう絶対濃厚接触者やん。もう映ってるやんっていうことで。で、まあ私も、うん、まあそっからちょっと熱が出てきて、ただもう私がかかった時って本当にお盆真っただ中だから、本当に病院がやってなくって。
うん、そうだったね。
で、まあコロナ相談センターに電話をかけても、うん、お家で解熱剤飲んで頑張ってくださいとしか言われなくって。
わあ、なんか、笑い話じゃないけど、本当にみんなそうだったみたいもんね。
そう。で、うちの自治体、なんかさ、あんまり親切じゃなくて、だ、うん、からそうやって、解熱剤飲んで頑張ってくださいとしか言わないし、別に救援物資送ってくれるわけでもないしさ。
それもなかったんだ。
なかった、なかった。
うん。
そう。で、もう本当にほったらかしみたいな感じで、で、しょうがないから、お家にあった解熱剤をかき集めて、一応私主人がもしかしたらコロナかもしれないってなった時に、うんうん、職場の近くのドラッグストアに駆け込んで、うん、アセトアミノフェンの入った解熱剤買い込んでたのね。うんうんうん、バファリンルナ J っていう女子高生向けのバファリン。
はいはいはいはい。
あれアセトアミノフェンだったから、うん、それを買ってたから、二箱ぐらい買っといたから、まあそれもあるし、一応多分どっか家の中探せばロキソニンもあるしと思って、うん、でまあ解熱剤はあるからまあまあなんとかって思ってたら、そっからすごい熱上がってきて、
うん、
で、次の日は本当にもう38度ぐらいをうろちょろしてて、寝込んでたのね。
きついね。
うん、で、2日目くらいに、そう、解熱剤が効いたのか、アセトアミノフェンが効いたのか、ガクンと熱が下がったの。
うん。
36度台ぐらいになって、
うん。
30、うん。で、あ、動けると思って。
そうね、体楽になるもんね、熱。
あ、36度になったと思って、ちょっと今のうちにと思って、お粥作り置きしたり、うん、こう、すごい汗かいてたか洗濯したりとかして、ちょっと動いちゃったのね。わ、うん、っと。で、主人はだいぶ楽になってきてるからさ、暑いとかって、うん、パジャマ変えたいとかってなんかわがまま言うしさ。だからそこでザーッとちょっと動いちゃって、それがダメだったみたいで、次の日。またガーッと熱上がって、39度にはならなかったんだけど、
うんうんうん、
8度後半ぐらいになって、そしたら今度アセトアミノフェン飲んでも効かなくなっちゃったの。
効かないよね、うん。
で、もう薬効かないから、なんとかロキソニンを探し出して飲んで、
うん、
で、もう本当に1日38度から下がらなくって、病院にも行けず、
そうやね。
なって、で、もうそこですごい喉も痛くなってきて、ご飯も食べられなくなり、
うん
うん、っていうので、ちょっと一日、本当にもうなんかね、うなされて悪夢見て、っていう感じで、で、そっから二日してコトンと熱下がって、で、お盆の期間も過ぎたから、ちょっと近所の病院も飽き始めて、で、それでもやっぱり電話とか繋がらなくって。
でしょうね。そんな人いっぱいいるからね。
絶対そんな人いっぱいいるから、もう本当に、もうかろうじて診察券を持っていた近所の内科とかも全然繋がらなくって。
うん。
で、どうしようと思って、こう、発熱外来のある病院って探したら、うん、何回か行ったことのある近所の耳鼻科が空いてて。
うん、お
ー。で、そこに電話したら、何時でもいいんだったら今から来てくださいって電話するから見てあげますよって言われて、
うんうんうん、ありがたい
ありがたいと思って待ってたら、うん、午前中の診察終わったぐらいの時間帯に、うん、今からちょっと発熱外来しますので今から来れますかって言ってもらって、うんうん、で行ってもうでもその時結構熱下がってたんだけどもう36度4分ぐらいになってたんだけど、うんもう絶対これはコロナだって思ってたから、でもコロナだって診察してもらえないとさ、会社にも言えないし、そう。 だから、
それがね、問題だったんでね。
だから、とりあえずコロナだっていうことを証明してもらわないと、うん、と思って。で、病院に行って、まあ、鼻の中にブスッと検査キット詰め込まれ、
うん、
はい、陽性でしたっていう。
うん、
で、その時本当に、喉がもう痛くて痛くてしょうがなくって、
うん、
で、耳鼻科の先生に喉が痛いですって言ったら、うん、じゃあ喉の炎症を抑える薬出しといてあげるねって言われて、うん、まあ熱はもうだいぶ下がってるみたいだから解熱剤もいらないと思うけどって言われて、うん、で、喉に効く漢方を出してもらって、で、帰ったんだけど、うん、喉の痛みが収まったら今度咳が出てきて、
咳ね、うん、
この咳がですね、未だに収まっております。
未だに。え、どのくらいになるかね、一月弱か。
ね、かかったのは8月の12とかそんな。
うん、
だから本当にもう一月。
一月だね。
うん。
ああ。
で、ね、やっぱりちょっと味覚、嗅覚もなくなったから、味覚はあるんだけど、嗅覚がなくなったから、
うんうんうんうん、
やっぱかかってから、あの、完治してからも一週間ぐらいは匂いが何にもしなかった。
まあ、みんなでもそんな感じかな、なんか。でも、そこまで咳続いてるのは C 社ぐらいかな、私の周りでは。みんな味がなくなったが多い。
もともと私多分気管支がそんな強くないんだよね。ちょっと風邪こじらして、それこそ数ヶ月咳続いたりっていうことが、多分ね、あんまりちゃんと覚えてないんだけど、幼稚園入るぐらいからも何回かあったんだよね。で、うちの母親が病院嫌いだったっていうのもあるんだろうけれども、なんかずっとアンパンマンの咳止めシロップを飲まされてた覚えがあるんだよね。今思ったらなんであれで病院行かなかったんだろうと思うんだけどさ。
本当だよね。
うん、
病院、お母さんかかるわけじゃないから。
そう。
まあでも、子供連れてくるのも大変は大変だけどね。
まあ、大変な、大変だし、あの時、まあおばあちゃんと同居してて、おばあちゃんの面倒見るのが大変だったからっていうのもあったんだろうけど、今思ったら、なんかずっと咳してたなっていう。で、アンパンマンシロップ、あの、咳止めシロップをなんかやたら飲まされてたなっていう。で、ね、日中にお家にいた覚えがあるから、多分幼稚園行く前とかだと思うんだよね。
ああ、うん、そっか。いやまあね、病院行けば治るとは限らないけど。
限らないけどね。
ないけど、咳はね、気になるよね。
ひょっとしたらその時にちゃんと病院かかってたら、なんか喘息とかだったんじゃないかなと思うんだよね。
うんうんうん。あるかもね。私もでもそんなだったって聞いて、まあ今は全然ないけど、
うん
なんか、生まれたのが私こっちじゃない、
うん、
関西で、うん、なんか、工場の裏手みたいなところで生まれたらしくて、で、福岡に引っ越して、その咳症状が止まった。だから大阪離れるときに袋いっぱい、なんか持って帰って、持って帰ってというか、その薬を持って福岡に移動したっていう話を聞いたことがあって、なんだろう、子供の頃の体質ってまた変化はするけど、意外とそういう、上に喘息って言葉があったりするから、
うんうん、
なんか要素はあったのかもしれないよね。うんうん、
よね。で、まあそこは考えてもさ、こう、受験の時に咳止まんなくなったりとか、風こじらして咳止まんなかったりっていうのが、結構こう、うんうんうん、10代になってからとかも続いてたんだよね、今考えると。
じゃあ今でもちょっと喘息の気があるのかもしれない
よね。あるのかもしれない。だから、まあ気管支弱いんだろうなとは思ってたのよ。うんまあ、それでも、やっぱり自分でちゃんと自分の意思で病院行けるような年になって、病院何回か行ったことあるんだけど、
うん、
もう診断大体、まあ、風邪こじらしてますねぐらいで終わってたんだけどさ。うんう
ん、まあ、喘息って、その病名として、本当に喘息ってつくかどうかっていうのはまたちょっと違うもんね。気道がものすごく細くなって、本当にヒューヒュー言うような、喘息じゃないと多分診断はつかないんじゃないかなって気がするからね。
まあそんなこんなで、今もちょっと咳が出そうなのを、なんとか龍角散タブレットで抑えながら喋っております。
私はでも龍角散タブレットは好き。あの、口に加えてても、
そう
邪魔にならないやつ。
だから仕事もずっと、龍角散タブレットを舐めながらやってる。どうしてもね、やっぱ電話とか出なきゃいけないから。
そうだね。突然咳込むとちょっとね。
そう。
私、 咳じゃなくて、やっぱ喉が痛くて加えてる。っていうか、声がかすれるんだよね。
うんうん、
長いこと話してると、
うん、
そう、一日授業とかをしてたら、6時間ぐらいずっと喋り続けるとかがあって、ね、最後カスカスに声がなってたりとか、
うん、
そういう時には、あの黄色いやつだよね。
うん、黄色いやつ。
ね、
う
ん、ちっちゃい袋の。
ちっちゃい。
あ、そうそうそう。あ、でもこの時期から売ってるんだ。なんか冬しか売ってないのかと思ってた。
いや、近所のドラッグストアにいっぱい売ってた。
うん。わからん。それはコロナ需要かもしれない。
あ、かもしれない。だってね、うん、私、なんかそこのドラッグストア、よく割引券くれるから、うん、しょっちゅう買いに行くんだけどさ。うんうんうん、
例のね。
そうそうそう。ただ最近割引券がさ、ケチになってきたんだけど。
まあまあまあ。
せちがないよね。
せちがないね。
それこそ咳出るからさ、咳止めと思って、こう、うん、あの、喉痛の薬を置いてあるコーナーに行ったらさ、
うん、
結構品薄なのよ。
ああ、そうなんや。
そう。
私も、龍角散は、あの、あれが好き、龍角散のやつ。なんか前も話したよね。
龍角散ダイレクト。
ダイレクト。うん、ピンクのやつね。
ピンクのやつ。
うん。
そう、今日行ったらダイレクトも売り切れてたし。
へえ。
そう、他にもなんか、こう、そう、なんか喉痛の薬っていうのが、本当になんか軒並み空っぽになってて、うん、
で、まあ、タイレノールは空っぽになってるの見たけど。
なんか、咳止めとかも、私が一個買ったら、それでもう終わりとか。
終わり。
うん、
へぇ、やっぱりみんな、しつこい喉の痛みと咳が今回の特徴かもしれない、うん。咳というかね。まあ、味覚障害は、前から言ってたじゃん。
うん、
本当に前は味覚障害ね。うん。うん、でもなんか、こんなに喉が痛い、喉が痛いってみんな言ってるから。
うん、
ちょっとやっぱり株によって症状が違うんだろうね。
だろうね。
うん。じゃあ、それで何救援物資は全くなしだったの？
あ、もうそういう政府から、政府というか自治体からの救援物資は全くなし。
そうなんだ。
全くなしよ。
だから
夫婦二人で、そう、夫婦二人でバタン級なのに全くなし。
うん、うん、
うん。
うん。かわいそうに。恩恵受けられず？
そう、全然受けられず。
保険は休んだらもらえる保険とかじゃないの？
ただね、私の場合さ、
うん、
ほとんどお盆休みが被ったのよ。
うん、まあまあ、そりゃそうだけど、それでも出ない？
出なかったよ。
マジか。
で、職場にもこう休んだ、これどうしようって言ったら、うん、そのなんだっけ、特別休暇的なやつ申請してもいいけど、うん、私なんか結局適用になるのが2日間ぐらいしかなかったんだよね。
ああ、まあまあね、
うん。だからその休暇申請してもいいけど、多分申請してから認められるまで半年ぐらいかかるし、うん、その間
ここ。いや、その労力が。
その間のここのやつ、うん、欠勤になっちゃってお給料出ないから。
あ、そっか。
そう。だったら、
もう有給当てた方がいいね、うん。
当てた方がいいかもよって言われて、うん、もうなんかその労力とあれと考えたらもう有給でいいやと思って。
うんうんうん、そうね。
うん。
まあ、なんか。でもかかるなら今かなって私も思ってたんだけど、その、どうやら月末にはもうそういう保険対象もなくなりそうだし、うん、その休暇も、何？うん、10日から1週間ぐらいになりそうだし、症状なければもっと短くなりそうだし、
そう、
だけど、その恩恵すら受けられなかったってこと、ね。
そう、そうよ。でさ、今めちゃくちゃ仕事大変な時でさ、私休んだらもうすごいことになってて、復帰した時にもう本当にもう涙目になるくらい仕事溜まってて、っていうのもあったりとかしてさ、だからこの席多分仕事のストレスもあるんじゃないかと思うんだよね。
いや、あるよ。だから喘息とかってさ、うん、そういうストレスとかが引き金じゃない、うん、やっぱり。うん。うん、絶対、それでほら、軌道がキュッて細くなってコンコン出るとか、あると思います、
うんうん。そうなんだよ。だから全然恩恵受けられず、うん、ひどい目にばっかりあったって感じ。
ご愁傷様です。
はい。なので、今から、かかった時に用意しておいたらいいものっていうのを、
ぜひ、それは工学のために聞いときたい。
ちょっと話しとこうと思います。
はい。
まずですね、一番ありがたかったもの。
はい。
アマゾンのネットスーパー。
ああ、なるほど。
はい。
あれって、登録がいる？
いや、あのね、いらない。
ただ地域があったと
き。そう。
うちダメだった気がする。
あのね、どこだっけ？声優じゃなくて、なんだっけ？ど忘れしちゃった。泉谷じゃなくて、イオンじゃなくて、イオンもイオン独自でやってるんだけど。
ああ、イオンあるね、ネットスーパー確かに。
うん。声優もね、楽天とどうやら提携してやってるっぽいんだけど、アマゾンもやってるんだよね。まあなんかそうい
うスーパーね。うん、うん、うん。
そう、スーパーと提携してやってて。アマゾンのスーパー
一回調べて、あ、うち入ってないじゃんみたいなのがあった気がするけど、わかんないね。拡大してる可能性あるね。
拡大してる可能性ある。うん、うん。うん、で、あれ本当にスーパーの名前と忘れちゃった。何だったっけ？なんか鳩のマーク的なやつ。
ヨーカドーじゃない？
あ、ヨーカドーか。
ヨーカドー？伊藤ヨーカドー。
伊藤ヨーカドーか。
うん。わかんない。
なんか、ど忘れしちゃった。
うん。まあまあ、そんなとこね。
はい、そんなところ。はい。うん、が、即日配達をやっていて。
うん。
あ、ライフだ、ライフ。
あ、ライフね。ライフだ。こっちのスーパーだね。
うん、
はい。
ライフだ、ライフだ。うん。ライフと提携してやっていて、うん、だから、本当にもう、パパパとライフでこう、買い物したやつが、本当に2時間後ぐらいに届く。
うん、うん、うん。
っていうのがありまして、これは非常に助かりました。
おー。
ただ、やっぱり配達の上限あるみたいで、
うん。
1回目はそれで本当に2時間後ぐらいに届いたんだけど、本当にお盆真っただ中のもうゲロゲロしてる時、見たら本日の配達終了しましたって午前中になってた。
まあ、需要が多かったってことね、うんうん。
っていうのもあるので、そこはちょっと要注意。
うん、
でもやっぱアマゾンのネットスーパーが使いやすいんじゃないかなとは思う。アマゾン登録してる人多いし。で本当にライフの商品が2時間後とか3時間後とかに届きます。うんうん、まあ、
生鮮食品が必要だったら、
うんうん、
いいね、それね。
で、うん、なんでライフのスーパーで頼んだかというと、
はい。
喉痛いじゃない。
うん。
食べられるものが限られてくるんだよね、本当に。
アイス、ゼリー。
そう、そう、本当にそうなの。固形物が本当に食べられなくなって、
うんうんうん、
だから本当にもうなんかもうコーンスープをなんかちょろちょろすったりとか、
はいはいはいはい。
なんだけど、ね、本当に、一番食べやすかったのが、
うん、
アイス。
アイスね。やっぱ暑いとね、特に。そう。
で、アイスも普通のアイスじゃなくて、クーリッシュっていうパウチになってるアイス。
はいはい、チューって、ちょっと柔らかいやつね。
うん、あれがもう、神。
神。
神。本当にもう熱出て寝込んだ3日目。
うん。うん、
あれで命を繋いだと言っても過言ではないと思う。
じゃあ、おすすめはクーリッシュ。
おすすめはクーリッシュです。もう、はい、あれからうちの我が家ではですね、クーリッシュをあがめたてまつってます。命の恩人だって言って。
うん。
今までクーリッシュあんま好きじゃなくてさ、買ってなかったんだけどさ。
ああ。うん、食べた記憶はないな。そう、存在は知ってるけど。
そう。なんか、あんまりこう、好んで食べようと思わなかったんだけどさ。
うん、
なんか、あれ、このパウチ式のやつってひょっとしたらすごい食べやすいんじゃないのと思って。それこそ私がまだ濃厚接触者認定されてるかされてないかぐらいの旦那が熱出して、ひょっとしたらコロナかもしれんみたいな時に、こう、最後の買い出しに走ってった時に、ちょっと買っといたのよね。
うん。
うん。あれ、これってもしかしてベッドで寝たまま食べられるんじゃないのと思って。ああ、
そういうことね。スプーンいらないしね。
うん、そう、うん。と思って、ね、スプーン買ったらさ、またなんか、洗って消毒してってしなきゃなんないじゃん。
ああ、そっかそっか。
だから、これだったらさ、うん、もう食べてそのままポイって、隔離して捨てればいいし、と思って買ってたのね。うん、したらもう、自分がかかった時にめちゃくちゃ食べやすくって。
よかった。
そう。なので、しこたま買いました。ライフで。
はい。
多分配達のお兄さん、この家どんだけクーリッシュ買うねんって思ったやろなっていうぐらい。
いやー、なんか気づいてるんじゃない？でも。
うん、気づいてると思うよ、多分。うんうんうん、玄関の前置いといてくださいって言ったし。うん、うんうん。 というわけで、アマゾンさんに非常に助けられました。
はい。クーリッシュ以外は何を準備したらいいですか？いや、クーリッシュだけじゃんって。もうい
や、でも、本当に、クーリッシュだけかも。っていうぐらい、クーリッシュに本当に助けられた。でも、本当にあとはもう、口当たりのいいものばっかり食べてた感じ。だから、ゼリーとか、あと、本当に、だから、
うん、
で、やっぱりこう、スプーン使うと、洗うのもやっぱり面倒だし、
うん、
で、ね、やっぱりまた消毒してとかっていうあれもあるので、うん、ゼリーもやっぱりパウチになってるものの方が楽でした。
パウチは、なんかそれこそウィーダーインゼリーみたいなエネルギー補給のものもあるしね。
ゼリーは結構パウチのもの多いので。
じゃあなんかそんなのはちょっと常備というか、その、うん、なんだろう。置いとくのはいいかもね。
うん、ちょっと、置いておくのはいいと思います。普段からね。うんと、あと、ポカリ。
ああ、そうね。
うん。ポカリ。
OS1 は常に置いてんだよね。
うん、
ポカリよりも OS1 が好きな私。美味しくないって言われる。いや、美味しい。なんかね、ポカリも薄めて飲みたい派。
うん、ああ、でもそれはわかる。ポカリ飲みすぎると口の中甘々になっちゃうのはわかる、うんうんうん。
そうそうそうそう。だからちょっと薄めたい感じ。まあそれもなんか想像はつくね。
うん。うん、まあなんかね、病気になったポカリみたいな感じのとこあるやん。
そう
そうそう。というので、ポカリも、アマゾンで一箱買いました。
お
ぉ。一ケース買いました。なんで、ね、はい、飲みきれずにまだ12本ぐらい残っております。
まあまあまあ、それはいつか飲むよ、また。
うん、まあポカリだしと思って。う
ん、ね、普通に飲んでもいいしね。
うん、そうそうそう、うん。お風呂持ち込んで使って飲んだりしてる。
ああ、
うん。
大事大事。私とかほんとさ、一人だから、
うん、
毎日かかったら、まあそうね、3日ぐらい食べんでも生きていける気はせんでもないけど。
そう、まあ何かしらね、食べるものはあると思うのよ、うん、家には。
そうね、そう、自炊してるから、
そうそうそうそう、
そこそこ何かは置いてるんだけど、うん、でも、意外とローリングストックって感じでストックをしてないので、
そうそうそう
そう、それはなんか考えた方がいいかなとかって思ってる、うん。インスタント食品とかもめったに食べないので。
うちもそうだから、うん。でも本当に熱あるともう台所に立つのもしんどいので、
う
ん。
立つのが嫌だよね、うん。そうそうそう。わかるわかる。だから食べなくなるからね。
そうそう。
食べないで私はいいと思ってる派なんです。その熱があって食欲がないのであれば。体戦ってる時だから、うんうんうん、無理に食べなくていいって思ってる派だから、
うん、
ただお腹が空いてるのに戦わなきゃいけないが辛いと思うからね。
そうそうそう。
うん、
でね、なんかね、私の場合、あ、ちょっと今これエネルギー補給しないとやばいんじゃないかみたいなのはあった。
うんうん
うん。
そうね、熱は結構消耗するからね。うん、何日か続くと多分きついと思う。うん、
なので、何かしら、こう、ちょっとエネルギーが補給できるものはあった方がいいと思う。
じゃあ、ローリングストックとして、ちょっとゼリーとクーリッシュか、クーリッシュか。まあ、一人だから私は別に、使い捨てのスプーンとか置いとけばいいかな。
まあまあまあ、それでもいいと思うよ。
なんかでも、アイスだってさ、
うん、
この間アイスの会が、ちょっと休む前の話だったけど、うんうんうんうん、まだ551のアイスうちあります。
なんと、ありそうだなと思ってたけどさ。
あと2本ぐらい残ってるかもしれない。全然食べてないじゃんっていうね。そう、意外と食べないから、
まあまあね。
残ってんだよね。うん。
まあでも、クーリッシュ蓋できるし。
そうね。うん、食べ残しても、まあ、結果自分が食べればいいからね。
そう、感染を、ね。ちょっと、まあ、溶けたやつ再解凍とかして、ちょっとあれかもしれないけどさ。
美味しくなくなるかもしれ
ない
けど、ね。
かもしれないけど。そこは目をつぶれば、一応、蓋はできます。
はい。そのための蓋だからね。
うん。いや、でも本当にもう、ベッドで寝たまま、飲めるっていうのが非常にありがた
い。それありがたいね。うん。わ、うん、かるわかる。
うん、
へぇ、了解です。もう本当、うん、今後はいつかかってもおかしくないなって今回思ったから。
うん、思ったね、本当
うん。なんかさ、エアコンつけっぱなしで寝て喉痛いって思ったら、うん、朝からドキドキしてたもんね。あ、これ熱上がるかもしれん、どうしようって、ちょっと思って、いや、全然元気で普通に働いてたんですけど。ちょっとそれが今落ち着いたかな。もうなんかね、うん、何日間か思ってた、新車が熱出てとか、うん、周りがそんなかかってってなって、うん、いや、なんか、喉、とか言いながら。
おかしい気がするって言って、
ね。そうそう、気がする。やばい、これ熱出るかもしれんって。いや、全然熱出らんし、って。まあまあ、なんだろうな。ちょっと、それで、重症化する人が減ったっていうのは確かみたいだから。うん。
そう、でもなんかこう、地味な後遺症が本当にね、しんどい。
そうね。いやー、まあ、咳、早く治るといいね。
本当にね、もう、今も、うん、もう、こう喋ってる間に、龍角散のタブレットを3つぐらい消費したよ。う
ん、あ、分かった。でも、まあ、とりあえず咳込まずに終わったので、
うん。うん。
とりあえず今日はこのくらいにしといてあげますわよ。じゃあ皆さんの闘病記もぜひ聞かせてもらいましょう。
そうですね。うん。で、これがあると良かったよっていう他の人の意見も聞きたい。
そうそうそうそう、聞きたい。うん。うん、クーリッシュ以外ね。
クーリッシュ以外の。
じゃあ、宛先いいですか？
はい。宛先は、ふわおん 88@gmail.com、fuwaon 数字で 88@gmail.com までお寄せください。
咳が出そ
う。うん、咳が出そう。
はい。大丈夫かな？
大丈夫です。
はい、もうすぐシーズン1終わるから皆さんのお声をぜひ聞かせてください。
はい、
ハッシュタグふわおんをつけてつぶやいてくださいね。
はい。
はい。じゃあ今日もちょっとゆっくりしてくださいね。
はい。ちょっと。
はい。
はい。
うん。はい。
龍角散の使用量が半端じゃないです。
はい。うんうん。龍角散で止まってるんだったらまだいいと思います。
はい。
はい。じゃあまた10日後。元気に。
ではでは、うん、10日後には咳止まっててほしいな。
ほんと、止まってますように。
はい。では。
じゃあね。
じゃあね。バイバイ。バイバイ。
はい。